黙示録の3章の14節から22節を読みました。今日は3章の19節の御言葉を特に覚えて恵みに預かりたいと願っております。19節の御言葉です。もう一度14節から読ませていただきます。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。19節、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。キリストから叱られること、鍛えられることがキリストから愛されている者の印であります。鍛えられる、あるいは叱るとありますけれども、この叱る、鍛えるの違いは、叱るは言葉によってであります。虚しく叱るのではありません。叱ってよく分からせるように、分かるようにするということです。ヨハネによる福音書の16章失礼、ヨハネによる福音書の16章の8節、その前のところから読みますとこうあります。イエス様が去って行かれることはあなた方のためになる。7節からです。実を言うと、私が去って行くのはあなた方のためになる。私が去って行かなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。これであります。その方が来てよくそれを分からせてくださる。まあ弟子たちもイエス様についていきながら分からせていただいたわけですね。しばしば彼らはトンチンカンなことをイエス様にこうぶつけるわけです。 イエス様からそこでこう叱られる、サマラサタンとまで言われたりですね。またあなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないという、まあ自分がこれぞと思って本当にこう言った言葉、それは自分の心の中から出ている言葉なんですね。自分が言っていることの正しさを疑いません。イエス様をあなたは神の子メシアですとこう言った後で、イエス様が十字架の死について語ったならば、ご自分が十字架において死ななければならないということについて語り始めたならば、そんなことがあってはなりません。心からそう思っているんですけれども、でもサマラサタン、でもそのような主が退けた、まあ叱ってくださったこと、その時にはピンとは来なかったかもしれないけれども、よく彼らは分からせていただいたわけですね。またどんなことがあってもあなたについていきますとこう言っていたこの弟子たちの言葉、これをイエス様はくじくわけでありますけれども、そのこともまたよく分からせていただいた。罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする、こういうふうに叱ってですね、かたくなな私たちの心、考え、思い、これを変えてですね、くださる。これであります。だから愛するものを主はそのようにするというわけです。私たちが聞きたいような事柄が聖書の中で聞けないからといって、反対に私たちにとって聞いてもわからない、あるいは聞けば聞くほど不愉快になるようなことがもし語られていたとして、しかし、そのようなものと私たちがぶつかることが幸いだということですね。ぶつかることが。イエス様は愛するからこそそのように語るわけです。愛するからこそ。愛するものとイエス様はそのように出会ってくださるわけです。パウロに対して出会ってくださった時も、私はあなたが迫害しているイエスである。でこのようにして出会ってくださったわけですね。まあ、こういうふうにイエス様のお言葉と出会えることが幸いであります。そしてそのように叱られて、自分の過ちをよく悟らされて、自分の考え、思い、それを変えられることこそ本当に幸いなこと。これ愛する者に対して主はそのようにするというわけです。熱心になってそのようにするというわけです。熱心になって悔い改めよとありますけれども、熱心になって悔い改める私たちの熱心、これは求められていますね。この熱心というのはこう燃えるようにということです。火が燃えるように、火が燃えるように悔い改めなさい。音を出してですね、火が燃えるように、この熱心というのはこうブスブス燃えるような、そういう熱心ではないんですね。もう音を出して燃えるような、そういう音を出して燃えるような熱心を持って悔い改めなさい。このように求めるキリストは、私たちがそのように熱心であれという前に、キリストご自身がそのような熱心を持って叱るわけです。弟子たちは本当にびっくりしたと思いますね。イエス様から下がれサタンとこうですね、ペトロが叱られた時には、あの柔和な穏やかなイエス様がこのような言葉を使って、もう正面からガッとですね、さっき褒めていただいたペトロをこう叱るわけですから、本当にびっくりしたと思いますけれども、こういう熱心ですね。私たちがよく御言葉に素直に学んでいくとですね、イエス様のそのような音を立てるような熱心が聞こえると思います。あのファリサイ派立法学者たちを叱った時もそうですね。このように厳しく彼らに対して かったならば、どういうものが返ってくるか分かっていたはずなのに、実際彼らに対してそういうことを言ったら彼らから何が返ってくるかよく分かっておられるわけですね。人の心にあるものをよくご存知なんですから。でもそれが返ってくることを問題としないで、愛は恐れを締め出すとあるようにですね、そのようなことはもう問題としないで、彼らに向かってあなた方は白く塗った墓のような、まあこのようなもう憎しみを買うことが分かっているような言葉を持って、彼らに悔い改めを求める。改めてそういう神様の熱心ですね、私たちを愛するからこそ熱心になって私たちを叱ってくださる神様の熱心、キリストの熱心、キリストの愛、これを本当に私たちはわきまえるようにしたいと思います。そうしなければ御言葉を学べません。ある意味で私たちが一番学びたくないときにこそ聖書を学ぶべきですね。聖書に聞いたところでどんな良いことがあるかと思えるようなときこそ、実は聖書の御言葉に聞くべきです。そうしたら恵みがあります。まあそういう意味で礼拝の幸いというのは、自分で聞きたくなくても聞かされることですね。また牧師は語る立場にありますから、立場が違うだろうとこう思われるかもしれませんが、人々に先立って聞くのが牧師の務めであります。だから聞くわけですね。また実際礼拝において準備したところや、あるいは備えたところを超えて聞くわけであります。ああそういうことかと聞くわけであります。まあ改めて御言葉を聞きながら、イエス様が叱っている、そのような声を聞くことができたならば幸いであります。愛する者を叱るというわけですから、叱るというのはガミガミ言うではないですね。ガミガミ言うではない、本当に分からせてください、自分が神様の前で本当はどういうものであるかよく分からせてください。律法と無関係に歩んでいたパウロをですね、人の教えとして聖書の言葉を受け取っていますから、人の戒めとして聖書の言葉を受け取っていますから、それを守って人々の前でよくやったと自分なりに思うことができたり、あるいは、ああこれはあまりできなかったなと、そういうふうにがっかりしたり、あるいは人を見て、あの人は立派にこの道を歩んでいるなと、そのように羨んだり、あるいはその人を持ち上げたり、あるいはあの人はダメだなというふうに見下したり軽蔑したり、そういうふうな仕方で聖書の御言葉を受けていたパウロでしたけれども、そういう中では本当の意味で神様から叱られるような仕方では受け取ることができないわけですね。人ですから、人の教えを、本当に人の戒めを教えとして受け取って、人の教えとして人に教えて先生と呼ばれているだけですから、これでは神様から叱られたくても叱られない、キリストから叱られたくても叱られることができない。でもキリストが、私があなたが迫害しているイエスであるとこう出会ってくださった時には、本当に目から鱗が落ちたね、目から鱗が落ちた。イエス様と出会った時に目が見えなくなりましたけれども、イエス様から 遣わされたアナニアが手を置いて祈った時には目から鱗が落ちたという。そういう仕方で本当に神様の言葉、キリストの言葉を自分を叱る言葉として受け取ることができるようにされたそのものは幸いでありました。そして鍛えるという言葉ですね。この鍛えるは言葉ではありません。これは懲らしめるという。実際に罰を下したり、あるいは具体的な事柄で打ち叩いたりして懲らしめるということ。具体的な仕方で打ち叩かれる。観難。そういう事柄を意味しております。鍛えるんだと。これもまた主から愛されているものの印であります。これもなかなか難しい、悟ろうとして悟り得ない、また悟りがたい事柄でありますけれども、とても重要な、私たちが聖書の御言葉を学びながら、この御言葉によって生きていくときには、これをよくわきまえていないと、神様のご存在、また私に対するお取り扱いがわからなくなってしまいます。なぜこういうふうなことが起きるのか、なぜこういうふうなことに出会うのか、しかし主が生きておられるんですから、そのお方が私たちを取り扱っておられるんですから、ことするために本当にその名をこと呼んで、キリストイエスを信じる者は神の子とされたのであるとあるわけですけれども、信じることで神の子の名を本当にいただきます。主を信じる人たちはですね。だけれども中身が伴っていません。その中身を本当にキリストが父なる神から愛される一人子であったように、父なる神から愛される一人子であるイエス・キリストと同じように、その中身を本当に名前だけではなくて、その名前にふさわしい中身を持つものとするために鍛えるというわけです。これを忘れてはいけないぞ。ヘブライ人の手紙の12章ではこうありました。これを忘れてはいけないぞ。子供たちに対するように、12章の5節からですが、子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。皆とあります。ね、皆。これはですね、今日の箇所ともにおいてもその通りなんです。三章のところで、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。皆です。一人の例外もありません。一人の例外もないんです。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって本当の子ではないということですね。あなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか、ね、だから私たちはですね、鍛えられれば鍛えられるほど、まあそれを単なる煩わしい嫌な出来事、あるいは起きてほしくないことが起きたと受け止めるんじゃなくてですね、なんでこんなことが起きるんだろうと、その疑問の中でぐらぐらと迷わされるままに自分自身を置かないでですね、そのような中に置かれれば置かれるほど従うということ。 ここにあるように、私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。まあ、父親をもし尊敬しているとすればですね、私たちはもし親を尊敬しているとすれば、親から鍛えられたときに、ああ、もうあなたなんか親じゃありませんと言って家ではしないんですね。もちろん、理解しがたいことがありますから、喜んでというわけにはいかないことがしばしばでしょうが、親として思う心が少しでもあるならば、もし親から鍛えられたときには、家から出て行こうとせず、そこに留まる。あるいは、本当に信じるならば、ついていくでしょう。従うというわけです。でも、悲しいかな。ここにあるようにですね、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれたとあるわけですから、人間の親のそのような取り扱いにはですね、いつでも自分勝手なところが含まれていること、それは避けられないかもしれません。でも天の父は違うというわけです。本当に良き意図を持って、良き意図を持って鍛えてくれるというわけです。叱るときにも愛を持って叱る。鍛えるときにも愛を持って叱る。愛以外の何者でもない。キリストの愛。ここからこの叱る言葉が出てくるわけです。下がれ、サタン。もう、それこそ、弟子たちの間でですね、あなたは神の子メシアですと言ったら、ああ、よくそのことを告白した、褒められて、もう持ち上げられたかと思ったら、もうどん底に落とされるように下がれサタン、上げられたり下げられたりですね、本当にこのお方は何なんだと言って、こんなお方についていこうかと言って、こうもう離れたりしない、ついていくわけです。叱られる。それはこのイエス様の中に本当に自分を愛する愛を完全にわきまえたわけではないでしょうけれども、見ていたから、私たちもまたそのようなものとしてついていかなければならない。またイエス様から捕らえられたあのパウロもですね、彼がイエス様から捕らえられた後、そのアナニアを通して彼が知らされていたであろうことはですね、こういうことです。目が見えなくなったパウロのところに使わされたアナニアに主はこう言いました。アナニアがパウロのところに行くことをためらっているとですね、主が言われた言葉はこうでした。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。次です。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。まあ、主から誰にも勝って恵みを受けて強められたように見えるこの、まあ、実際強められた人ですね、このパウロはどんなに苦しまなければならないかを彼にします。人に勝って一層鍛えられた人でありました。でもそれをですね、彼はもちろんそれ自体は苦しいことだったでしょうけれども、その中で一層このキリストの愛を知っていきます。自分が愛されているものであることを見失わない。これが主と共に歩む人々の幸いな道であります。そういう意味で、主にあって歩む私たちはそれぞれにふさわしく、それぞれが置かれたその場所、また歩ませていただいている道で本当に確信を持ちたいと思いますね。私は愛されているものなんだと、愛されているものなんだと。まあ、人を羨んだりですね、妬んだり、あるいは人をこう、あ、この人よりはマシだと思ってですね、人に足をかけて自分の立場をですね保つような、そんな惨めなこと、本当にそんな必要もないことに心を向けないでですね、愛されてるものなんだと、 私は今ここでこのようにしてこのようにあるけれども、このように歩んでいるけれども、これは愛されていることなんだと、愛されているんだと、なんとか聖霊の恵みによってこれを悟らせていただきたい、そのように祈ってまいりましょう。最後にローマの信徒への手紙の5章御言葉を読んで終わります。私たちが叱られたり鍛えられたり、そういう中で神様の愛を知りたい、本当に神様の愛を知ってますます神様に対して確信を抱き、また神に愛されている自分に対しても確信を持つようになりたいとのこの願いは決して虚しいものではありません。保証されています、聖霊によって。5章の1節から読みます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ている。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。まあ、いろいろな苦しみの中に置かれると、これらが全部こう消え去ってですね、楽になりたいものだと私たちは思うと思います。でもここで教えているのは違うんですね。いろいろな苦難、こういう中で楽になる仕方で、パッとそれがなくなって楽になるんではなくて、その中で苦難が忍耐を、そして忍耐が連達を、連達が希望を生む。そしてそのような本当に状況は変わらないんだけれども、なお本当に状況が変わらなくてですね、祈っても祈ってもパッと全てが開けるようにはならないんだけれども、でも自分が変わっていっている。苦難が忍耐を、忍耐が連達を、連達が希望、希望を生むといった時にはですね、今まで通りのものが目の前にはあるけれども、それを超えて違うものが見えてくるということですね。違うものが見えてくると、違う光の中でものが見えてくるということです。これは決して人を欺くような約束ではないということです。そして神の愛が注がれているからです。もう神の愛が注がれ続けるということは、その苦難が忍耐を、忍耐が連達を、連達が希望を生む、その道筋で常に伴うということです。神様の愛を知るということはもうどんどん進んでいくということです。パウロもそうですね、どんなに苦しまなければならないかを示そうと言われてですね、この苦しみに耐え抜いたら何かいいことがあると、こんな仕方で従っていったわけであります。そのようなどんなに苦しまなければならないかというその苦しみの中で、日々に神様の愛を知りながら歩んでいたということ。だから彼は恵みによって強められたと言ったんです。恵みによって強められた。まあ、実際もう一言だけ今日の朝の礼拝と合わせて学び直すならばですね、キリストを知らない時のパウロ、まあキリストを知らない時の弟子たちはいろんなものをこう元を持とうとしてたわけですね。人から認められること、あるいはいろいろなものを持って安心する道、そういうものを何であれ捨てたと思っても違うところでそれを得るように、こうとにかく持って与えられた、そういう道を歩んでいましたが、でも彼らは叱られ、 鍛えられることを通して受けるよりは与える方が幸いである。与えられたものを本当に、神様から与えられたものを与えて、神様から与えられたものを本当に持ち尽くして歩んでいく道、この道へと歩むように、まあそれぞれの信仰に応じてだったとは思いますが、ぐずぐずしたり、また後ろへ下がったりしながらであったとしてもですね、その道へと導かれてまいりました。与える豊かさです。受けるとすれば、すべてを神様からいただいて、人からではなくて、すべてを神様からいただいて、神様が用いて人を経由して与えてくださることがあっても、とにかく神様からいただいて、そして与える、受けたものを本当に与える、こういう道筋へと導かれてまいりました。天に宝を積む道であります。主は愛する者を叱ったり鍛えたりする、皆、そしてそれがなかったならば到底ありえないような道へと私たちを歩ませ、そこを歩むにふさわしいものに変えてくださるであります。お祈りいたしましょう。主よ、恵みを感謝いたします。本当にこのような御言葉の恵みに預かるには全くふさわしくないものでありますね。憐れみを受けて御言葉からこのように導きを得たり、また慰めを得たり、励ましを得たり、光を得て歩むものとされている幸いを感謝いたします。まことにどれほどあなたから許されて今日があるかをますますわきまえるものとさせてください。多く許されているものは多く愛するとあった通りに、私たちはすでに許されておりますけれども、その許しを軽く扱って歩んでいるのもまた私たちの現実であります。恵みによって強められるにふさわしく、御言葉によって、またあなたの摂理によって、良き導きを得、また訓練を得ることが許されますように、そのすべての道でますますあなたの愛を本当に知るものとさせてください。主イエスキリストよ、どうかあなたは私たちの弱さも愚かさも、また疲れやすさもすべてご存知ですから、憐れんでどうぞ共に導いてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の247番です。247番です。